人を好きになるメディアが作りたいの続きを今日はお話ししていこうと思います。
パート2ね。
はい
はい。いい話や。ちょっとじゃあ、うん、今回は、はい、人を好きになるメディア、ちえさんはどんなイメージを持ってるのかっていう、そこからいきましょうか。はい、とはどんなメディアなんだ、ね、はい、まあ難しいけどね、はい、答えは。はい、うんうん、はい。はい。
人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係、ちえと、
ゾノ。
それでは今日のお話、始まります。ちえと、
ゾノ。
うん、どんなメディアが人を好きになるメディアかということですか。うん、
そうですね、人を好きになるメディアっていうのは、うん、聞いてるうちに、うん、あ、なんか人好きって思うってことだよね。
そうですね、
人っていいなってね。
思い出すみたいな、
うん、でも反対を思い浮かべると分かりやすいね、うん、聞いてるうちに本当に人って嫌だよねっていう、こう。
でもそういうのもありますよね、きっとね。
なくはないね。僕はネットフリーのね、中で一番好きなジャンルがドキュメンタリーなんですよ。うんうんうん、ドラマも面白いんだけど、はい、でやっぱこのドキュメンタリー見てると、はい、本当になんか人に愛想を尽かしてしまいそうなドキュメンタリーは山ほどある。
そうなんですね、
うん、でどっちかっていうと、うん、そのシエさんが言うような人が好きになるドキュメンタリーは、はい、ドキュメンタリーを見たい人のマインドにあんまり合っていなくて、
あ、
そうそう、それだったらドラマとかね、うん、ファンタジーとか見るんだよね、うん、きっとね、うん、
なんかドキュメンタリーっていうとちょっと裏みたいな、裏の顔みたいなところがあります
ね。うん、でもなんかね、うん、最近のネットフリーの作りはですね、うん、そういうものを出しながら、うん、これじゃあやっぱり人を好きになれないよね、だからって言ってこう、うん、ちょっと方向がね、そっちにちょっと変わってきてるかなっていう感じかな。うん、で、ちえさんはどんなイメージを持ってるんですか、人を好きになる。
はい、うん、まさになんかこう相談させていただきたいと思ったところでもあったんですけれども、イメージとしてはです、
おうおう、
なんでしょう、あ、もう完全に自分の体験なんですよ。自分が人を嫌いだった時ですね、うん、人もしくは人が怖かった時、うん、とか面倒くさいと思ってた時ですね、人付き合いがしんどいとか疲れたとか思ってた、うん、時にこう聞きたかったようなものが作れたらいいなっていうのが一つとです。あと、その、なんていうんですかね、その、ノウハウというよりはです。ハウツーを読んでもです。その当時は私もハウツーを読み漁ってたんですね。その人間関係だったり仕事だったり、その経済的なことだったり、いろんなことですよね、いろんなことが全てハウツーで攻略できると信じてやらなかったですから。
はいはい、やり方がある
っていうことね。そうです、必ず秘訣があって、うん、コツがあってみたいな、あって、うん、それを近道として本なりコンテンツで知れるんだっていうふうに、うん、まあ、そういうことも、まあ、事実としてあるんですけれども、
うん、
ただです、当時の私はそれを読んでもです、それを聞いてもです、うん、こう瞬間的にこうわっとこうアドレナリンが出るみたいな、興奮するみたいなことはあっても、
うん、
ほっこりすることはなかったんですよね、
うんうんうんうん、
なのでもう本当に、
なるほどね、
はい、うん、まあ、私お酒飲めないですけど、わーっとこうテキーラ飲んで、うわーっとめっちゃテンション上がってです、うわーって、うん、俺最高みたいな、私最高みたいになってです、こうまたふわっと疲れていくみたいなことを、そのいわゆるその物理的なものではなく知識でやってたっていうことがすごくあったんです、
うん
うん、で、それに疲れてで、今度はこう安心できるハウツーを探し始めるみたいなところに行ってです、
うん、
で、
うん、
であ、なんかこうハウツーじゃないのかもしれないなみたいなところに気づき始めてから、ゆっくりゆっくりそのちょっと抽象的な言い方ですけど、その、うん、心で物事を感じるというか、本当に好きなものを思い出していくというか、
うんうんうん、
そういうところにどんどんどんどんこう 気持ちが、うん、動いていったんですね、
うん、
そうすると不思議なことにハウツーで得たかった、うん、その気持ちの状態だったり、うん、いわゆるなんかこう当時すごく求めていたやる気の維持だったりとかそういうものが自然と起こるようになってです、
うん、
なのでちょっと話が脱線したかもしれないですけど、
いやいやしてないしてない、
人を好きになるメディアでイメージするのはです、うん、一つ明確にあるのはです、
うん、
ハウツーではないっていうですねでもまあハウツーもその当時 の, その私だったらハウツーしか聞かないのでです、
うん、
やっぱりその発信者としてです、うん、そういうものも交えていく必要はあるんだと思うんですよ、
うん、
そのユーザーの方が聞きたいものを一番届けるっていうのもその発信者としてすごく大事なところだと思うので、う
ん、はい
はい、聞きたいことを度外視してはいけないと思うので、
うん、
ただでもそれだけだとです堂々巡りになるっていう自分の経験談もあるのでです、
うん、
その何が今お伝えしたいかというとハウツーではないということは分かってます、
うん、なるほどなるほど、
はい、
はい、要は、
はい、
そのまあ何か自分が一番あまりいい状態じゃない時っていうのがね、スケイさんが言った時に聞くとするじゃないですか、
はい、
うん、だからその時にこうこれこうしてこうしてこうすればいいんだよみたいな話は、うん、あんまり多分響かないってことかな、
うん、響くんですけれども、
うん、
堂々巡りに なった私はっていうやつです
ね、
はい、
まあそうだよね、
はい、
そうだね、だから多分ねその、はい、その落ち込んでる状態っていうのが、はい、千恵さんが目指そうとしてるメディアの反対側に行ってる時だよね、人を好きになれない
自分、そうです ね、
はい、自分も含めてね、
はい、そう
自分も含めて、はい、人も自分も、うん、他の人も自分も好きになれない、
うん、
でそうするとなんでこんな好きになれない状態の中で私は生きているんだろうって感じになるよね、
う
ん、
そうですね、
はい、何をすればいいのここでみたいな、
ね、はい、そうですね、どうやったら抜け出せるん
だ、どうやったら抜け出せるってなるね、はい、だから一つは不信があるよね、信じられないっていう状態だね、うんうんうん、でこういう時に何を聞くと少しそれが緩むんだろうね、可能性が出てくるんだろうね、信じてもいいかなって、そういう問いかなという気がしたね、人も自分も信じられなくなった時、人は何を聞きたいと思うんだろう、まあ一つは前一番最初の段階として、それを否定するものみたいなのを聞きたいっていうのは最初あるよね、つまり人間というのはそういうもんなんですよ、
うん、
みたいなね、うん、悪いものでね、うん、だからそもそもそんな望みを持ったことが間違いだったんじゃないでしょうかみたいなね、こういうものを聞きたいというのは初期の段階ではあるよね、きっと、
うんうん、その否定というのは何を否定するっていうことですか、
もうそのなぜ自分も人も好きになれないのか、
ああ人ってそういうものだよね、
そういうものだから
うんうん
うん、好きになっちゃダメなのよみたいな、
うんうんうん、間違ってなかったんだ、
間違ってなかった、うん、だから人に頼らず、うん、人に頼らずに幸せになる方法を考えようよとかね、
うんうんうんうん、
まあ、だからそれは多分そのもう心はダメだっつってるわけだから、うん、人の心はね、うん、外側に何かをこうたくさん置くしかなくなっていくんだけどね、
うんうん、
でもまあそれも通り越してそれは違うよねという時に、うんうん、そろそろもうこうそういうのも全部こう聞いて、
うん、
で人の悪口とか、うん、自分のダメなとことかもこう散々言って、
うんうん、
でこれじゃないよなっていうところで何が聞きたいかってことかな、
うん
うんうん、そんな時にね、うんうん、どうなんでしょうね、僕も全然答えを分からずに今問いだけを立ててるんですけどね、うんうん、
倉室さんがこう人を好きになるメディアだったり、
うん、
こう人を知るメディアっていうんですか、
うん、
っていうキーワードを聞いたときにどんなものが浮かびますか、
僕はねやっぱり、うん、例えばラジオであればパーソナリティがいるじゃない、喋、うん、ってる人がいるじゃない、うん、パフォーマンスであればそれを演じてる人がいるじゃない、
うんうん、
ね、その人がね、 世の中で怖いと思っているものが怖くないっていうことを見せてくれることが一番かなと思う。僕らがまあいつも言ってるね、その頭で作り出した幻想みたいなものを持って、やっぱこれは考えざるを得ないと、これは怖いことなんだよってね。今だとさ、年始にね大きな地震が起こったでしょ、でたまたまその次の日に航空機の事故が起こったりして、そういうのが重なっていくと、なんかやっぱりこう終末論みたいなのも出てくるわけじゃん、僕が若い頃はノストラダムスで1999年7の月だったんだけどね、で俺は結構子供の頃にそれ読んで信じてね、37歳なんですよ、そうすると僕は、1999年のね、どうせ37までしか生きないんだから勉強とかしてもしょうがねえやとかって思ってた時期があってその時の感覚なんだよね、もうしょうもないんじゃん人生なんてみたいなね、でこういう幻想を抱きながらいろんなことが信じられなくなって、いろんなことをやらないといけないし、いろんなことに怖がってないといけないと思ってる時に、そうって言ってこう、はみたいな感じで喋ってる人とかね、演奏してる人とか見ると、あれ、これ気にしなくていいのみたいなね、ね、なんか誰もがこれはしちゃいけないよねってこう、コンセンサスの中でおとなしくしてる時にね、なんかふってそれをやってしまう人がいて、でそれを見た人たちもなんか文句言うのかなと思ったら結構喜んじゃうみたいな、これありだったのみたいなね、そういう感じが僕にはある、
思い返すとそういう人いました。
もともと僕はロックが好きでね、で僕がそのロックにハマったのはなんと1960年代なんですよ、70年代初めぐらいかな、だから本当になんていうかな、まだロックが出たばっかりの頃なんですよ、まあ歴史を紐解いていくと一応1952年と言われてるのね、ロックが生まれる年というのはね、でそこから今度ビートルズが1962年に登場した時に、いわゆる今のその髪を伸ばすという文化がそこから始まっていくわけよ、だからいつもロックというのは、それまで、まあ、コンサバティブというね、コンサバと呼ばれてた、当時はスクエアと呼んでたんだけど、四角いというね、四角四面のそのやってはいけないことにある種こう抗っていた文化でもあるわけよ、だから人を自由にしたっていうのかな、これ問題あるっていうね、なんで男が髪伸ばしちゃいけないのみたいなところを、その前まではもうそれだけでテレビにも出られないみたいな世界に一石を投じていくわけね、でそこからいわゆるあのヒッピー文化っていうのが生まれて、そしてそこからさまざまな差別とかね、性差別、人種差別みたいなのの解放運動とかにもなっていくんだけども、なんかやっぱそのカルチャーが僕の中にはこのやっぱ60年代生まれなんでね、ある今でもねあるんだよね、ただちょっとその当時はその権力に戦いを挑むみたいなやり方が多かったから、それをそのまま今受け入れようと思わないんだけど、ある種のスピリットというかマインドとしてね、そこはいつも感じるんだよね、解放というか自由というキーワードが一番大きいですかね、
私あの今のお話聞いてて思い出したのがです、その、うつになった後にです、もう生きたいように生きようっていうふうに、心に決めた日があったんですけど、
きっかけがあったんですね、
はい、まさになんかこうあれです、あのバーニングマンっていうイベントに行った時にです、今倉殿さんがおっしゃったことを、すごい久しぶりに感じたっていう感じだったんです、そのバーニングマンの一つの精神としてです、ギブアンドギブっていう精神があってです、でその与えたい人は与えたらいいしみたいな、その なんかこううまく言えないんですけど、与えたい、なんていうんですか、与え るだけみたいな、なんて言うんですかね、うんうんうん、与えるだけっていう、うん、でそこにその選択肢はそれぞれが選べばいいし、その物々交換でもないしです、
うんうん、
プライスレスでもないんですよね、うん、そこに何もこう比較とかはないんですよ、数字とかも入らないんですよ、ただ与えるだけっていう、
与えて終わりでしょ、
はいはい、与えたい人たちが集まるみたいな、うん、でそれが旗から見るとギブアンドテイクに見えてたりとか、与え合いに見えてるんですよ、うん、でも与え合ってるわけじゃないんですよね、ただ、
そうだね、
うん、個々が与えてるだけみたいな、うん、っていうんですかね、それをしたいだけみたいな、
うん、
そのそこにその世界にそれを本当に何万人もの人が一度にやっててです、
うんうんうん、
通貨も存在しなくてです、うん、その時にすごい衝撃を受けてです、
うんうん、
ああこんな世界あるんだなと思ってです、うん、もちろんそれはその1週間だけの期間限定のイベントなんですけど、
はい、
なんかこう自分が感じてたです、うん、その、うん、世界ってすごく狭かったんだなって思ってです、
うんうんうん、
そのすごく狭い世界にいたんだなって思ってた時の気持ちを今のそのクラドノさんのお話聞いてて思い出します。なんかあ、うん、こっちの道あるのみたいな、
そうそうそう
こっちののれん開くのみたいな、
うんうん、
壁やと思ってたけどみたいな、
うん、
なんかそういうのを今思い出しました。
そうだね、なんか僕はだから一つとても大事にしてるキーワードがあってね、こうでなくてもいいっていうのがあるんですよ、
うん
うんうん、僕らはすぐこうじゃなくちゃいけない、うん、こうじゃなくちゃいけないと思って、うん、そうじゃないこうじゃなくちゃいけないのにそうできない自分をすごく責めたり、うん、自分を嫌いになったり、なんかこの世の中では生きていけないのかなとかね、
うん
うん、自分はここにはもうマッチしないのかなとかね、うん、いう感じがしたりする、うん、その時にいやそうでなくていいんじゃないっていうこの一言が、うん、やっぱりすごく救いになるなっていつも思ってるんですよ、
うんうん、
そして割と僕はこうじゃなくていいよねっていう方を歩いてきたっていう自負はあるのね、
うんうんうんうん、
で実際それでひどい目に遭ったこともあるんだよ
そうなんですね、
うん、でやっぱりその歴史が長いからさ人類はさ、
うんうん
うん、こうな方がいいっていうそのシステムはうまくできてるんですよ、
うん
うんうん、本当に多くの人がそんなにひどい目に遭わないっていう本当にうまい線をこうついてきていてね、
うん
うん、本当にそこにいるとだいぶ安全だなっていう感覚はわかるんだよ、
うんうん、
でもそうするとそこに遭わないとね自分がね、うん、そこに適応できないと、
うん、
なんかしょうもない人間みたいに思ってしまうじゃん、
うんう
ん、ねえ、うん、その時にそうじゃなくてもいい、こうでなくてもいいんじゃないっつって、うん、その道からちょっと外れるとね、うん、確かにその困ることもあるんだけど、うん、すごくいいこともそれ以上にあって、
うん
うん、そしてそんなことをやってるうちに、同じ安全みたいなものが、
うん、
そこにいなくても得られるっていうことに、うん、なんとなくこう気づいてきてね、
うん
うん、だから前回言ったような、あと2つに1つじゃない、
うん、
好きなことをやる危険な道少し我慢する安全な道しかなかったんだけど、うん、いやいや実はそのギブこそが一番安全なやり方なんですよ、うん、っていう、
うんうん、
なんかこう第三の選択肢っていうのがね、うんうん、だからそれになんかこう自分にそれに気づかせてくれるキーワードがこうでなくてもいいんじゃないっていう感じかな、
うん
うん
うんうん
うん、だから、うん、そうなるとね、この今のテーマはさ、
うん、
そういう自分や他の人に不信を持ってる時に、うん、どんな話を聞きたいんだの一つの答えは、うん、自由っていうキーワードはあるね、
うん、
そこにいなくていいよっていうね、
うん、
もっと自由を僕らは持てる、とかもともと僕らはもっと自由な存在だったっていうことに気づかせてくれる、そしておそらくその自由であることに、あることで何かを犠牲にしなくていいっていうところが重要だと思うよ、
うんうん、もうその自由であることは何かを犠牲にしなくていいっていうこの一文に うん、ほんまかよっていうツッコミを入れる人すごいたくさんいそうですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。
そんな理想論ってね、うん、言う人いそうですよね。
うんうんうんうん、あるんですよ。だからやっぱりそれは怖いこと、それはやってはいけないこと、仕方ない、うん、辛いけど戻ろうとあのやり方にっていう、うん、だからそこがスティエさんがさっき言ったループするっつってたやつで、
うん
うん、やってみるんだけど、いやそれやばくないっつって戻っちゃう。そしてまた別のハウツを探す、やってみる、いやこれ以上やったらやばくないっつって戻るみたいな感じじゃん。
ほんまにね、ほんまに、うん、ね、本もよくね、そこになんかサブスクなんかがね入ってきたからもう読み放題みたいなね。
そうだね。
本当に本当です、本当に、
うん、はい、だから原点に帰ることがとても重要でね、うん、やっぱり僕らはその思いを持って、まあ、僕の言葉で言うと愛を使いながら動くことで、うん、多分最大のパフォーマンスを発揮するんだよ、
うん、
これは間違ってないと思うんだよね。やりたくないことを、まあ、なんかのお金のためとかね、
うん、
将来の安定のためとかつってやるのと、
うん、
その思いと愛を持ってやるのとでね、うん、同じことをやったとしたら絶対にその思い愛を持ってる方がパフォーマンスが高いわけよ、うんうん、そしてこれを自由というわけじゃない、だって自分の思い通りに動いてるわけだからさ、うん、でそれがどうして危険なんだっていうね、
うん、
ここやっぱちょっと嘘が、うん、欺瞞があるんだよこの実は、うん、多分、いろんな意味で僕らがそのようにしない方が都合がいいっていうものがたくさんあるんだよね。それぞれがさ、自由であるということは、うん、それぞれが勝手に動くってことでもあるでしょ。
そうですね、
うん、だから、まあ、チームが10人いたとしたときに、うん、10人がいや自由でいいですよ、思い通りやってくださいよって言ったら、うん、何も一つのことができない感じがしない、
します、
はい、うん、だから、みんなそれぞれ自由をそれぞれ少しずつ諦めて、
うん、
つまり犠牲にしてね、
うん、
自由なんてものはその、まあ、やっぱりプライベートで使ってくださいよと、
うん
うん、仕事はもともともう不自由なものなんで、うん、諦めてこのゴールに向かってみんなで一致団結しましょうっていうやり方しか多分できなかったんだね、
うんうん、
でところがね、例えば俺と知恵さんでさ、今知恵染めやってるじゃん、もう2年ぐらいなるね、
う
ん、3年目ぐらいになる ね、
いつの間にかそんなに続けた、うん、はい、
今さこうやってどんなコンテンツ作りたいみたいな話を楽しくしてるけどさ、
はい、
何かそのこの二人はこうでなきゃいけないみたいなことは話してないじゃん、うん、
そうです ね、
はい、まあ、二人だっていう少人数っていうのもあるんだけど、
うんうん、
これが多分人数がね増えたとしても、
うん、
それぞれに思いを持ってやっていたら、うん、必ずどこかに集約する一点というのが生まれてくるんよ、
うんうん、
これがねやっぱね、うん、愛を持って動くことの素晴らしいことなのよ、
うん、
バラバラじゃないのよ、不思議なことに、うん、だから、うん、ギブギブギブで、さっきのなんだっけ、何マン、
バーニングマンですか、
バーニングマン、バーニングマンは成り立つんですよ、運営できるんですよ、
うん、
あれ一人仕切りがいてみんなこう動け、うん、A さんはこう動け、カリフォルニア来たから、から来たこの団体はこうしろっつって、指令なんか飛ばしてないでしょ、誰も仕切っていないじゃん、
うん、そうですね、その運営の深くまではあれですけど、でもあの規模であれができるのはやっぱりそのギブの精神だと思います、うん、本当に、うんうん、
そう、
うん、
うん、だからそれぞれがその思いを持って愛を使いながらギブをするという動き方をするとね、自立しているっていうのがまず一つね、それから自発的である、うん、自由であるという、うん、これとそれが一つのとこ、一つの目標とか目的とかね、目標じゃないんだけどな、一つのその目指す方向か方向ですね、うん、そこに自然に集約されていくっていう求心力みたいなのが自動的に働くっていうのが、その力をその僕らの思いとか愛は持っているという、
うん、
ここを多分これからもっと信じないといけないんですよ、
うん、
でそういう現象はみんないろんなところで目撃してるのよ実は、
うん
うん、バーニングマンもしかりだしね、
うん
うんうん、見てるんだよ、うん、まさに例えばさ東日本大震災とかね、
うん、
非常に大きな規模の災害があった時に多分仕切る人なんて存在できないし、
うん、
現場の主義なんか誰も取れないんだよ、うん、でもずっとこう一箇所にその力が集約されていくでしょう、うん、これが僕はちょっと大きな話だけど実は宇宙の法則なんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、それぞれの星がみんな勝手に動いてるように見える、うん、でも必ず調和に向かって安定するんだよね、うん、カオスな時期はあるんだけどふっとこう安定するという、うん、これを僕らは受け継いでいてそれを愛と呼んでいるんじゃないかなというふうに思うだから自由を何も犠牲にする必要はないんですよ、うん、自由を得ることに、ことにね、うん、これかなと思いますね。まずはね これをどうそのコンテンツにするかってちょっとまた微妙なんだけどね。
私でもすごい今想像できました、
うんうんうん、
あの世の中の悩みはです、うん、全てその自由なんていうのかな、
うん、
全てです小さなです、うん、不自由で選択肢がない、
うん、
だから新たな選択肢を欲しいと思って例えば検索ワードに入れたりとか何ですかね、なんかいろんなアクションを取るんだと思うんですよ、
うん
うん、その小さなその今回のワードで言うなら小さな不自由をです、
うん、
私はもうあの一つ一つです、
うん、
あ違ったんだ違ったんだって思っていく積み重ねなのかなって思いました、
うんうん、そうですね、
うん、
そのように捉える必要はないっていうことだね、うん、きっとね。
でそれをですそのこれは本当私の主観なんで、
うん、
違うよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うん、
その不自由を不自由じゃないよってすごい説得力を説得力っていう言葉がちょっと薄っぺらいんですけどすごくその心にふっと落ちるようにその発信してる人ってやっぱすごい少ないと思うんですよ、
うん、
それはその人の受け取る人のタイミングもあるでしょうけれども、
うん、
ただなんかやっぱりこれ、うん、どうなんだろうな、うん、どうなんでしょうか、
うん、
まあ少なくても多くてもどっちでもいいんですけどね結局はね。
その不自由ではないよっていうのは、
うん
今自分が置かれている状況とか、
うん、
そういうものに自分が不自由だなと感じている、
うん、
それをそうではないって言ってくれるってこと？
そうですね、そうではないと、うん、変な話背中で見せてくれるというか、うん、その言葉もそうなんですけど、
あー、なるほどね、
うん、言葉もそうなんだけどです、うん、やっぱ背中なんですよね、うん、最後はなんか
そのように生きてるというね、
めっちゃ抽象的こう伝わるかなこれで、ね、うん、最後はそこに私は腹打ちするんです、いつも背中に、
わかるわかる。
で言葉はあと理屈かきっかけなんです、入りか最後の背中を押すかどっちかで、そのボーンって腹落ちるときやっぱ背中を見たときなんですよね。
いやその通りですよ、
うん、
だって口では何とでも言えるから、
うん、
このように生きる方が幸せだよと言いながら、うん、でもこの人そうやって生きてるように見えないんだけどなってそう、でも多くを語らずともね、うん、なんかこの人見てるとそういうの浮かんじゃうなっていう方がさ、うん、やっぱ良いよね、
うん、そうですね、なんかそう、うん、それってじゃあでもなんかこうでもそれも一つのその、うん、勝手に見えてしまってるみたいなことなのか発信なのか、まあその定義はちょっと置いといたとしてです、ただ、
うんうん、
その少なくとも私はそうやって物事を感じて腹打ちをしてきたので、
うん、
そう感じられる方もいらっしゃるんじゃないのかなというふうに、
は
い、
なるほど、
うん、
でそうすると一つヒントというか今日の、はい、この第2回、
はい、
第2回の、はい、会議の結論が1個出たよね。
結論背中ですか、うん、自由ですか、
知恵さんが背中を見せればいいっていうこと、はい、それしかないよ。僕ももちろん知恵園だからね、
はい、
僕と知恵さんが背中を見せるっていうのが人を好きになるメディアの一つの方向ですよね。
本当ですね、
うん、
知恵と
ソン、
すごい大事なことですね、それ
ハウツーではなくてね、
はい、ハウツーではないですね、うん、完全にな
くて理屈ではなくてね、
はい、
うん、 そうそう。そうするとさっき僕が言ったこの人見てるとなんかこうじゃなくていいって思わせてくれるなみたいなのも成り立つじゃん。
ほんまや。
背中を見せるってことや。
ほんまですね。いやでもほんまにそうですね。
うん、これは大きい発見ですな。
ほんまですね。それはすごい私のお守りになります。
うん、
指針になりますすごく。
ね、うん、この辺で第2回終了でもいいんじゃないですか。
はい。
これ面白いから。ということで続けよう。
はい、ということで、次回も人を好きになるメディアどうやって作ろうかというお話ができたらと思います、う
ん
う
ん、はい、
はい、この、知恵園ではあなたからのご意見ご感想このテーマ取り上げてほしいなどなど、募集しておりますので概要欄のお便りから気軽にお送りいただければと思います。では今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら、
さようなら。